はい、ありがとうございました。それではただいまからメッセージをお聞きします。本日のメッセージの聖書箇所はローマ人への手紙14章1節から15節になります。ローマ人への手紙14章1節から15節お読みいたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日より大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている、主の言葉。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものだからなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。本日はこの聖書箇所から、キリストが代わりに死んでくださったというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちを今日ここに集めてくださりありがとうございます。それぞれ歩んできたその1週間、痛みがあったり悲しみがあったり悔しさがあったり喜びがあったり疲れがあったり感謝があったり、いろいろなところをそれぞれが通ってきていることを思います。神様、その中で今日一歩を踏み出し、あなたを礼拝しようと集まろうとしたその心をあなたが捉えてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちの心をすべて捉えてくださっていることをありがとうございます。 誰にも理解されない思いがあったとしてもあなたは知ってくださり、自分でも捉えきれない思いがあったとしてもあなたは捉えてくださることを覚えて感謝をいたします。御言葉を開きます。どうぞあなたがお語りください。しもべたちが聞くことができますように。託されたものが語りますが、その言葉があなたの御心を削ったり、また付け足すものであることがありませんように。そして聞くお一人お一人がご聖霊によって心を開かれて、あなたの御言葉を聞くことができるように助けてください。それぞれの心に触れてくださるあなたの御手に感謝しお委ねをいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ人への手紙の14章の2回目になりますが、14章の前半をもう一度見ていきます。信仰の弱い人を受け入れなさいというところから始まったところですけれども、教会ということ、教会を考えるときに、私たちはどんなことが気になっているだろうか、そんなことを少し思いました。牧師の中でも教会について話し合うときに、数年前ですね、10年ぐらい前だと思いますが、クリスチャン新聞で教会成長こそ教会で考えるべきだ、信徒教育こそ考えるべきだ、そんな成長と何かを対比して議論があったりとか、礼拝出席の数で教会の成長を見るんだ、そんな議論、愚かだなと思いますけれども議論があったりとか、もっとここを気にしてほしい、いやここはそんなに気にしなくてよいんではないかと思うことがそれぞれにあったり、礼拝をこうしたい、食事会をこうしたい、牧師について、牧師の言葉、そんなことが気になったり、建物であったり集会であったり、青年や子どもの働きが気になることがあったり、これからの伝道はどうか、教会のお掃除、教会の葬儀、いろいろなことが気になることを思います。それぞれ大事にしたいことがあり、それぞれ優先したいことがあり、そんなところをそれぞれが持っていることを思うんですが、それぞれの背景、このローマの教会でもユダヤ教を背景にしてきた人たちと異邦人、そこではないところから救われてきた人たちがいます。そのところでその背景の違い、習慣の違い、生活スタイル、文化の違いなどでいろいろな違いが出ていました。パウロはここで、ある人は何でも食べてよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べないと、特定の日を尊ぶ、ある人はある日を別の日よりも大事だと考えますが、どの日も考える人が大事だと考える人がいる、特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいる、そのようなことを言っています。何でも食べるのか食べないのか、ある日が特別かそうではないのかという、そんな違いが出ていると、その背景にはユダヤ教の違い、背景があって、先週はその申命記またはレビ記などから、動物は汚れている、汚れた動物を食べてはならないところからその習慣を守っているんだろうということを覚えました。またそれだけではなく、当時偶像に対して肉が捧げられていたこともあって、肉全般を食べたくないというところに立った人もいたと。だから野菜しか食べたくない、別にそれはもうどうでもよいではないか、私たちはユダヤ教の背景の中にもう生きていない、 文化も変わっている、生活スタイルも変わっている。偶像に捧げたものであったとしても、私たちが偶像を覚えていないのであれば食べても良いではないかと、これは酒やタバコに関しても同じことが言えるかもしれません。どうしても嫌だという人もあれば、多少はいいのではないかという人もいたり、このような違いがどちらでも良いのか、いやどちらかが正しいのかと思うことがあります。違いが出たときに、私たちはああそうなのかと受け入れるよりも、なんでそうなるのかと裁く、なんでそうなのかと見下す、そこまでいかなくても仕方がないと距離を取ったり無視をすることがあるかもしれません。おそらくパウロがここで言及しているのは、距離を取る無視で終わらず、裁き合っていた、見下し合っていたということがあるのでしょう。だから食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけないと、双方が見下し、双方が裁くということが起きていた。それはしてはいけないということをパウロは言います。なぜなのか、なぜ違いの中で見下したり裁いたりしてはいけないのか、3節と4節に、神がその人を受け入れてくださったのですとあります。神がその人を受け入れている。そして7節から9節には、キリストがすべてのものの主である、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものである。神様を後ろに回して、神様を脇に置いて、自分が神の前に立つように、神様の言葉よりも自分の言葉、自分の思いを前に出すのではないのだと。神がその人を受け入れている、すべての人の主である、神を前にして、どうしてあなた方は自分の兄弟を裁くのか、どうして自分の兄弟を見下すのか。10節から12節には、私たちは皆神の裁きの座につくことになるのです、次のように書かれています。私は生きている主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。あの人がどうだ、この人がどうだではなく、自分についてなのです。アダムとエバが神様の前に問われたときに、蛇が、いやこの女が、この人がとお互いのことを指していましたが、神様が問われたのは、あなたが、あなたはと申し開きをするところに立つのは自分のことである。お互いに裁かない、お互いに見下さない、それはその違いがあったり、その弱さの中にあるところをあなたが裁くことで、あなたが見下すことで、あなたの罪に加えていってはならないからです。私は正しいと思っていても、そこから裁き続けるのであれば、あなたの罪になっていくと。そして13節でパウロはこう言います。こういうわけで、私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。 いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。裁かない、見下さない、そこから一歩進んで妨げになるようなもの、つまずきになるようなものはもう置かない、そう決心しなさいと。14節で、私は主にあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものなのですと。パウロは分かっています。それでも置かないという決心をする。ローマ人への手紙の13章まで読んでくるときに、パウロは救いの教理をこれでもかこれでもかと語ってきました。その教理を揺るがすものに関しては徹底的に教えています。いや戦っています、違うと。しかしその教理ではない、いわゆる本質ではないところのものに関しては、正しいか正しくないか、気に入るか気に入らないか、あなたの心に聞くのではなく、その気になる人がいて、それがその人の弱さとなっているのであれば、あなたはそれをもう置かないようにしなさい、あなたはそれをやめるように心に決めなさいと。15節に、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によっては歩んでいません。もうそれを置かない、もうそれを置かないと決心する。その決心は弱さに感じている誰かを他者を思いやることです。それが愛のある行動であり、その決心でたとえ自分の心が痛んだとしても、それでも見下さない、それが愛のある行動だと。心を痛めているのなら、あなたはもはや、誰かが心を痛めているのであれば、もはや愛によっては歩んでいないとあるように、それでも見下さないという愛のある行動をパウロはここで私たちに教えています。そして15節の後半に、キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたは食べ物のことで滅ぼさないでください。決心の根拠、決心の土台はここにあります。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたが滅ぼさない。キリストがその人のために死なれたんだ、もちろんあなたのためにもです。そのイエス様の死を前にして、イエス様の思いを受け取って、私たちがお互いの違いの中でお互いを滅ぼしてほしくない、お互いのこだわりで、お互いの交わりを壊さないで、キリストが代わりに死んでくださったことのゆえに、そこに決心の根拠があり、決心の土台があることを覚えます。まあ、それでも そんな決心は簡単なことではなく、たかが何々されど何々と言われることもあります。ある教会の青年会の話ですけれども、あることを通してその弱さを受け入れなければならない、受け入れ続けなければいけないのかというような議論がありました。それは礼拝の中で写真を撮りたいという一人の青年と、礼拝の中で毎回写真を撮る必要はないという姉妹の話のことでしたけれども、どちらにも言い分があり、どちらにもある意味弱さがあったと思います。どうしても撮りたい、どうしても撮ってほしくない、撮りたい青年の方には少し、精神的な弱さがありました。撮ってほしくない姉妹の方は多少気が強いというか、そういう姉妹でした。それで青年会のリーダーが、あなたは受け入れなさいと、写真一枚別にどちらでもいいではないかと、イエス様は7の70倍許せとある、そんなことを話していましたが、写真を撮ってほしくない姉妹は弱さがあるからといって何でもかんでもずっと受け入れ続けなければいけないのか、間違ったことであるのであれば正さなければいけないのではないかと議論をしていました。写真を撮りたい方は写真ぐらいでそんなこと言わなくてもいいのにと、聞く耳を持たない、そんな感じでした。両方の弱さを前に、お互いの中では絶対的なことかもしれませんが、第三者が聞いているときにどちらでも良いのではないかと思ってしまうこともあることを思いました。その決着はあまり覚えていないのですが、時々取っていたかな、時々取らなかったかなという感じになったと思うんですけれども、お互いが見下し合わない、裁き合わないところにもしかしたらまだ立てていないかもしれません。写真一つにしてもお互いを受け入れることは難しいんだということを改めて覚えました。ですからこのローマの教会にあった食べ物のこと、ある日を特別にするかどうかについては重い問題であったことを思います。どこに私たちは立っていけばよいのか、私たちの心をどこに持っていけばよいのか、何度も聞いている御言葉かもしれませんが、ここに帰るんだなということを覚えます。ヨハネの3の16章、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これほどに神が一人一人を愛されている、賭けがあって弱さがあってこだわりがあって間違いすら手放せないところもあって、そのキリストが死んで身代わりになったほどにその人は愛されているんだと私たちは覚えていきたいのです。いろいろなことが気になる中で、私たちは誰かを裁けない、見下せない、そこに立たされていることを覚えたいのです。それは弱さかもしれません。実戒を守ってないほどのことであればもちろん戦います。 そしてイエス様の教理を揺るがすものであれば、パウロが戦ったように戦うのですが、そこから枝葉のところでそれぞれの習慣や文化や背景の違いの中で違うことに関しては、何を守るのか守らないのか、何にこだわるのかこだわらないのか、やり方や考え方や優先順位、気になることの違いの中で、その人の弱さに気づき、また自分の弱さにも気づいて、その弱さの中に裁きと怒りと見下しがあるのではなく、その弱さの中にイエス様がおられて、その弱さを覚えてイエス様は滅んでほしくない、裁き合ってほしくない、見下し合ってほしくない、その思いを私たちは受け取っていきたいのです。私たちが何を心に留めるのか、気にするのか、神様の言葉であり、イエス様の愛の眼差しでありたいのです。いろいろなことが起きてきます。いろいろなことがあります。その中でキリストが代わりに死んでくださった、自分のためにもその人のためにもという大きなイエス様の愛に心を留めていきたいと、一人一人のためにイエス様の死がある、死をもって守りたいほど、その人を滅ぼしたくない、そんな思いをイエス様が持っておられる人を、私たちが本質ではないところで裁いて見下して滅ぼしてしまうことがないように、自分が良いと思ったとしても誰かのつまずきとなっているものがあれば、もう置かないと決心することができるように、イエス様の愛の眼差しを覚える、そう決心していきたいと思います。お祈りをいたします。こういうわけで、私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。愛する神様、お名前をあがめます。ローマの教会にあったいろいろな違い、弱さ、葛藤を覚えるときに、私たちもそれぞれの中に弱さがあり葛藤があることを覚えます。神様、いろいろなことを心をえぐらすことがありますが、その人と私の間に、誰かと自分の間に、キリストが代わりに死んでくださったほどのそれぞれの存在なのだという、イエス様の愛のまだなしを覚えさせてください。つまずきになるものを置かない、そんな決心をすることができるように、私の言葉や思いでその人を滅ぼしてしまうことがないように、自分の中にある裁いてしまう思いや見下してしまう愚かな思いをどうぞ取り去ってください。憐れんでください。あなたの愛によってもう置かない、決心をすることができますように、あなたの贖いによって、その人を イエス様が死んでくださったほどに大切な存在であるんだと覚えることができますように助けてください。イエス様がその間にいてくださり、イエス様がその心を捉えてくださり、イエス様がそれぞれのうちに語りかけてくださり、導いてくださることを信じて感謝をいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌200番、心にもだえあれば、あらば。